URL とはただいま不審地の意味、無線を愛するあまり変わり者のレッテル、貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKY モアイジー鈴木でございます。はい、というわけでございまして23日でございますね。そろそろねもう桜がね咲く時期でございますけどもね、はい、まあ、すっかり春めいてまいりましたけれどもね、まあ、今日はですね256回ということでね見頃でございますね、はい。まあ、特にね無線関係とはですね数字的には関連性はありませんけどもね、見頃というとね、ネットワークとかねあの PC とかさまざまな形でですね、キリのいい数字でございますんでね、はい、まあ、特にね関係ありませんけどもね、はい、数字にはなかなかですねこの無線とですね数字というのはねいろんなあのこだわりがある方がたくさんいらっしゃいますけどもね、はい。ということでございましてですね今日はその256回ということで早速お送りしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 2330 at Thursday night.
特集コーナー QRV
QRV コーナーでございます。まあねアマチュア無線皆さん、楽しんでおられるまたはですねこれからやろうという方も中にいらっしゃるかと思いますけれどもね、もうすでに皆さんはですねほとんどの方はもう無線従事者ね、これはもう資格をお持ちというのはね基本だと思うんですけどね、まあ、最近では、4アマから1アマということで4種類というね資格でございますけどもね、最近はですねこの資格をですねまず取得するのにですね、まあ、いろんな方法がありますよというようなことでね番組でも何度か、少しずつはご紹介してましたけどもね、まあ国家試験を受験する以外にもですね講習会で講習会についても今いろんなのがあるというようなことでね今日はそのあたりからお伝えしたいなというふうに思っているところでございますが、まあ、私はですね、まあ、講習会というのをまず受けたことがないんですが、もちろんアマチュア無線以外ではね、年中業務関係では講習会はたくさん、ね、いろんなものがありましてですね受けに行くんでございますけども、アマチュア無線もですね4級からですね2級までは今講習会でですね、資格が取得できるというようなことでございますよね。まあその昔ですねこの講習会制度がですね始まったのがですね、1965年、に養成家庭講習会、これは当時 JAL ですね、こちらが行っていたということなんですが、実はこの時間がですね、当初は20時間、それぞれあったと、無線工学並びに法規、それぞれ、20時間合計40時間ですね、講習があったということ でしかもですね、これを受けて終わりではなくてですねもちろん、まあ、現在もそうですが修了試験を受けて合格しないとならないということ でしかもその修了試験はですねいわゆるあの記述式なんですよねこれがね、というような時代から始まりましてですね現在はですねいろいろな遍歴を受けて、無線工学は基本4時間、それから法規が6時間これ2005年の10月から変わったようなんですが、で修了試験は4択それぞれ10問、6問以上で合格というようなことになり変わってしまったということでね、まあ、随分ですねあっさりしてますよね。昔はあの我々が、免許を取り立ての頃にやはり、周りの仲間では講習会でね受験したという、人間もいるんですけど、かなりね10日近く行ってましたよね昔はね、まあ、今はこれ多分法規と工学そして修了試験で都合2日で終わるというふうに、ね、なってるようですね、まあ、夜間のコースでも、5日間行けば大体終わるというようなことでございますんでね非常に取りやすくなりましたよね、はい。まあ、4時間で無線工学というのはねなかなかあのこれはすごい詰め込みというかピンスポットで教えないと、まあ、多分間に合わないのかなって感じしますけどね。まあ、そして法規が6時間、まあ、こちら の6時間というのもねある意味、ね、法規をきちんと守っていただくということでの説明ですからねいいのかなというふうに思いますけど、まあ、いずれにしても講習会がですね最近はあの修了試験の合格、まあ、つまりですね、 資格取得のための、まあ、講習会でもありますのでね、そういう意味では、修了試験に沿った内容の、講習を、まあ、基本的にはやるのかなという感じでございますけどもね、はい、ということがあります。まあ、そのせいもありましてですね、アマチュア無線の、開局して運用している人は少ないもののですね、やはり従事者免許をお持ちの方はですね、年々増えているというようなことでございますよね。はい、まあ、これはまた有効期限がありませんからね、すでにサイレント議員になられてもですね、届けを出さない限り、免許保持者ということでね、カウントされますんでね、まあ、聞いたところによりますと、お役所の方ではですね、データベースではですね、もう当に100を超えている人がですね、たくさんいるというね、噂を聞いておりますけどもね、はい、届け出がない以上はもうわからないのでね、そのまま、データベースに乗っかっているということでございますけどもね、まあ、そんなような状況であると。で、4アマを所持している方はですね、3級へ移行する短縮コース、これもあるわけですよね。で、これは法規が4時間で、高額2時間で取れるというようなことなんですよ。で、しかもですね、3アマもですね、4月から e ラーニングが始まるというようなことなんですよね。で、今までなかったんですが、3アマのですね、標準コース、これ誰でも受講可能ということで、それが4月からですね、スタートするというようなことなんですよね。はい、まあ、今まではですね、事実上その電話級を、まあ、4話までですね取って、まずその後に3話という流れで講習会だったんですが、今はもうこの4月からですね、標準コースで3話もあるということですので、非常に、まあ、3話からスタートするっていう方でもね、いらっしゃるのかなという感じがしますね。まあ、その昔は、まあ、電信級電話級の時代もやはりですね、一時期、電信級の標準コースにもあってですね、先ほど言ったですね、工学法規それぞれ 20時間の他に電気通信術が25時間というね、そういうコースがあったようなんですがね、まあ、これはいつの時点からかなくなったようなんでございますけどもね、まあ、電気通信術もなくなりましたんでね、そういった意味では教えやすくなったのかなという感じでございますね。はい、そして、まあ、2山のですね、この e ラーニング、まあ、あるいは集合講師、ということでですね、講習を受けることもできます。こちらは3山までを所有している方で、高額は29時間、これはさすがに長いですよね。で、法規が17時間ということでね、2山を取ることができると、まあ、もちろんこれも修了試験を合格しての話なんでございますが、まあ、そんな形でですね、講習会もだいぶ昔とは違って様変わりしてるわけですよね。まあ、4アマの方でですね、3アマあるいは2アマ狙ってる方はですね、国家試験以外にもこういう形でですね、教えていただきながら免許を取るというような方法がですね、あるということですね。まあ、私もですね、最初からですね、国家試験だったんですけど、まあ、入門当時からですね、こういう形で養成課程の講習会を受けてればですね、もう少し変わったのかなって気がしますけどもね、どうなんでしょうかね。はい、ついついですね、講習会の費用が高いので、国家試験をですね、あの当時800円ぐらいでしたっけね、その時代に受けましたけどもね、まあ、遠い、時代のたった昔の話でございますけどもね、そんな状況でございました。はい、皆さんいかがだったでしょうかね。さあ、そしてですね、今、国家試験を受ける方もですね、通信教育があって、これはいわゆる修了試験を受けて合格ではなくて、まあ、国家試験を受けるためのですね、講習、こういうのもですね、ありましてですね、まあ、その昔はですね、いろいろありましたよね。まあ、その講習会というよりもですね、この通信教育でですね、まあ、免許を取るというようなのもありましたよね。よくあったのがですね、無線従事者教育協会、それから CQ アマチュア無線普及会、こういうのありましたよね。それから、電子技術 教育協会なんてのもありましたね。それから、まあ、通信教育というかね、通信講座で、日本文化スクールさんとかですね、こういったところもですね、アマチュア無線の講座を設けてやられているところがありますよね。まあ、残念ながら無線従事者教育協会さんとかですね、 CQ アマチュア無線普及会というのは今はもうなくなってしまったんですけど、よくラジオの制作とかですね、初歩のラジオね、これBCL の雑誌にですね、閉じ込みのハガキがあってですね、これを送ると案内書を送ってきてですね、申し込みができるというね、そういうのがありました。私もですね、何度か CQ アマチュア無線普及会の案内書をもらってはですね、そのままにしてまして、結局は、独学でですね、確か電話機を受けた覚えがあるんですけどもね、そんなのがありましたよね。で、当時のですね、通信教育の中にですね、 日本リスナーズ協会っていうのがありまして、でこれはですねちょっとまあ懐かしいお名前でね、いろいろと資料を調べてたら出てきたんですけど、まあ、いわゆるあの BCL のですねベリカードのビューローとかをやってた、BCL のですね皆さんが集まるねその組織というかね、だったんですけど、ここがですね BCL からアマチュア無線ということで一時期この国家試験のですね通信講座をですねやられていたという記録があるんですよね。これまあ数年で終わっちゃったみたいなんですけど、こんなのもあったわけですよね。はい、いうことでございましてね、今QCQ企画さんとかがね、ニヤマとかですね上級資格の、講座なんかもやってますんでね、そういう形でですね独学、まあ独学というかね、で国家試験を受けられるというコースもありますんでね、今だいぶ選択肢が増えましたんでね、特に上級資格を受ける方はですね、いろんな形でその講座あるいはですね通信教育ありますんで、独学以外のね選択肢もだいぶ増えたということでございますね。はい、まあ、独学といえばですね、私はあの上級ハムになる本というのをね CQ 出版社から出てまして、でこの本がですね非常に内容がしっかりしてましてですね、その後に業務の無線の資格を受けるにも、傍らに置いてですね勉強した覚えがありますね。だいぶあの厚い本だったような気がしますけど、非常にあの基礎の部分がですね噛み砕いてきっちり書いてあるんで、もちろんあの詳細な部分は物足りないところがあるんですけど、非常に入門者としてはですね分かりやすい本だったですね。まあ、今は J1AYO の庭さんがですね新上級ハムになる本というね、もので、まだ出てるようでございますけどね、ちょっと内容をちらっと立ち見したんですけど、最近ではあのデジタルモードの話とかねいろんなモードが出てまして、実に最近の内容に変わってるなというのがねありましたね。まあ、私が勉強した頃はあの真空管の、回路が出てたりとかねそういう感じのものだったんですが、だいぶ様変わりしたようですね。はい、というわけでございまして、はい、アマチュア無線の資格を取るということはね今いろいろと選択肢もあるということでね今日はお伝えをいたしましたがね、皆さんもぜひあの上級資格を狙っている方はですねいろいろ参考になさっていただきたいなというふうに思います。楽曲コーナーでございますね。今日はですねもうこの時期はですね卒業式のシーズンでございますよね。はい、いろんな学校がですね卒業式を迎えてですね、私どもの会社でもですね、この場所を借りてその謝恩会とかでね使われる方もね、このところ多くなっておりますけどもね、はい、この卒業式でですね、一番この頭に浮かぶ曲がですね、まあ、もちろん卒業式で歌う曲はたくさんあるんですけどもね、この海援隊のですね送る言葉、これはね、まあ、ドラマの影響でしょうかね、非常にこの卒業というイメージが強い曲ですよね。まあ、楽曲自体はね卒業というよりもですね、なんか好きな人がですね去ってしまうというようなイメージの曲らしいんですがね、今日はその送る言葉をお送りしたいと思います。
Yo, お前らアマチュア無線やったるんだってすごいね。 QRL 知ってるか？これは Q コードじゃなくて知らないの？頼むぜおい。 FM 西東京毎週木曜日23時30分
안녕하세요아마추어무선방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마르방송으로세계어디서든방송청취가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다
みんな様のイメールを紹介する59
はい59コーナーでございます。今回もねいろいろたくさんのメールありがとうございます。全部本当にねお読みできないのはね申し訳ないですけどもねすいません。早速では お読みしたいと思いますが、まずはですね JCC1612、緑市ですね、これコールサイン内緒ということでラジオネームラジオ少年さんということで、はい、ラジオ少年という名前はですねそういえばですね講習会やってますよね先ほどの話題にちょっと触れるようになりますけどね、まあジャードさん以外にもですね QCQ さんとかあとラジオ少年さんとまだ他にもあるんですけどね講習会期間がありますよね。はい、その方かなと思いましたけどちょっと違いますかね。はい、いつも番組ご苦労様です。 CQ ハムラジオほか書籍についての話題がありましたね。ほらこれ先週ですね、定期購読をしておりましたが、経費削減などもあり時々購読に切り替えております。で番組でも話されておりましたが情報は今やネットでリアルタイムで分かるし、 人気のコーナ ー, あー交換コーナーありましたね。このハム交換コーナーですね。売ります買いますコーナーも今はネットオークションに変わりました。まあそうですよね。まあ交換コーナーもですね、毎月雑誌を見てですね、それでいいものがあって、応募してもですね、やはり先行してですね、その雑誌を手にするタイミングの問題でですね、一足先に違う方が買っちゃったりとかね、いろんなのがありましてですね、なかなか難しいタイミングがありましたよね。はい。それで、はい、雑誌としてはですね、やはり制作記事などはネットよりもはるかに見やすいし良いのではと思いますが、皆さんいかがでしょうかということですね。アマチュア無線自体がネットこれだけ広がっているのに、それはそれで少なくなったとはいえ、まだまだたくさんの方が楽しんでおられるアマチュア無線ということですから、書籍も同じように住み分けされると良いのですがということですね。はい。あれですね、制作記事とかですね、我々も、いろいろとですね、 C 九州をひっくり返してよくやってましたよね。はい。本自体を見ながらですね、作りながらですね、よくハンダカスがいっぱい本についちゃったりとか、そういうような状態で、カエルズとにらめっこしてましたけどもね、最近はあまりそういったね関係の、ないことはないですけどね、記事がねちょっと少なめになってしまいましたけどもね、変わったシステムの説明とかですね、技術的な内容とかそういうものが多くなりましたけどもね、こういった制作記事もですね、また少し増えてくるといいなっていうのがあるんですけどね。ネットでもですね、制作のいろんな資料とかが見れるサイトもあるんですけども、やはりですね、紙でですね、こう手元に置いてっていうのが一番いいですよね。はい。そういう意味では、プリントアウトすればいいじゃねえかっていうのがあるんですけどね。そういった意味では、書籍の良さがありますんでね、この辺を生かされて、今後も続けていただくといいですねということですね。はい。それと追記がありましてですね、みどり市には毎年移動に来ておられますねというね、はい、ローカルさんたちと毎年移動されているのはいつもマッチしています。これね、そうなんですね、みどり市ということでちょっと気になってましたが、毎年みどり市にですね、9月のハムフェアの終わった後ぐらいにですね、いつも行ってるんですけどね、みどり市ということでね、市内の方でお近くだったんでしょうかね、QSO も数回いただいておりますということでね、ありがとうございます。ちょっとお名前の方はですね、内緒で、ラジオネームということでございましたんでね、お読みできませんけど、コールサインもお書きいただいてますんで、後ほど調べてみようかなと思っております。どうもラジオ少年さん、ありがとうございました。またメッセージをお待ちしてます。はい。続きましてですね、高山市ですね、JCC 1903岐阜県、つづくさんです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。前回番組で 4630kHz のことが話題になっていましたねということで、私は時々 4630 の訓練更新に参加しています。で、4630では毎日午前9時と午後8時、これ毎日やってるんでしょうかね、キー局の方を中心に、訓練更新をしていますということでね、更新の内容は了解度、信号強度、天気、気温、気圧などなどということで、簡単な挨拶ということだそうですね。で、毎月第1日曜日だけ全国訓練の日ですということで、エリア別にキー局がいて、それぞれコールをして、訓練更新をしますということですね。4630で検索するとホームページが見つかるので、その内容はよくわかるかもしれませんということですね。ぜひ受信だけでもしてみてはいかがでしょうかと。で、更新相手はアマチュア局同士ではありますが、過去には防災訓練の時に、プロの通信士の方との更新が聞くことができましたということですね。はい。これは4630は共通の周波数ですので、いろんな方が、ね、出るということ で, でこれ電信の和分なんですよね、これね。はい。なので和分の練習にも非常にいいという気がしますけどもね、ただの4630をね、これアンテナをきちんと立ててですね、やられてる方は非常に少ないかなと思いますけどね、7メガにしろ 3.5 メガのアンテナをお持ちの方もですね、アンテナチューナーとかで無理やりっていうのはね、できるのかもしれないんですけどね、なかなかこの周波数を単独でアンテナを持ってるって方がね、いらっしゃらないと思いますんで、ただワッチだけはね、できると思いますんでね、 毎日この先ほど言った時間、午前9時か午後8時ということでね、出てるということですのでね、ぜひワッチしてみてはいかがでしょうかね。もう私も何とかね聞いたことあるんですけどもね、プロの方との更新というのは私も聞いたことないですね。まあ、実際どんな感じで やられるんでしょうかね。このあたりももう少し情報あればですね、またあのご存知の方いただきたいなというふうに思います。はい、どうも都築さん、いつもありがとうございました。またこういったね、特殊な情報とかですね、いろいろお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、続いてですね、はい、番組 の CM のねお話で、メールが2通来てますんでね、そちらもちょっとご紹介したいと思いますけど、まずはですね JCC2209 の、長岡教師の岡さんですね。はい、昔から変わらない CM の中で、この春リニューアルオープンという CM、放送開始の頃からずっとなので、この春っていうのはもう多分6年ぐらい前じゃないかなというね、一報いただきましてありがとうございました。これ多分ですね、タワープラザというね貸会議室のですね CM かもしれませんね。これ音源そのまま使ってますんでね、これちょっとやりかえないとならないかもしれないですね。はい、CM もぜひね聞いていただいているようでね、ありがとうございます。はい、まあ、この春というね、この春は今回の春ではないというのは間違いないですけどもね、はい、というわけでございまして、まあ、数年前にですね、この会議室をリニューアルしましたんで、その時のですね音源をそのままということですんでね、これはちょっと差し替えないといけないということでね、はい、どうもねありがとうございました。CM を聞いていただきましてね、ありがとうございます。また差し替えでね、いろいろ CM 流しますんでよろしくお願いします。はい、そしてですね、もう一つ、JAL のお試しキャンペーン、これは JAL さんの CM がやはり流れてるんですけど、18から22って拡大されたので、内容修正されたらどうでしょうかというね、ご一報、やはり CM の件でいただきましたね。ありがとうございます。ね、これはね JAL さんの方にもご相談しないといけないので、早速ですねこれは、お願いをしてですね差し替えとさせていただこうかなと思ってます。こちらを情報いただいたのがですね、愛知県名古屋市、JN2OFB、山田さんですね。どうもありがとうございました。本当にね CM とかもですね、いろいろ、差し替え等が含めていろんなバージョンがありますんでね、まあ、番組以外のこういったね CM についてのご意見ともいただくのはね、非常にありがたい話でございますねよく聞いていただきまして本当にありがとうございます。また情報、こういったね、おかしいとかね、そういう情報があったらぜひ、お寄せいただきたいと思います。どうも山さん、ありがとうございました。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけでございまして、今日はですね、まあ、前半は講習会のねお話をさせていただきましたけど、今ですねやはり講習会をですねいろいろやってるところがですね、ジャードさん以外にも、まあ、QCQ 企画さんね、それから先ほど言ったラジオ少年さんというのがあったりですね、あとですね、クリスタルテックさんとかですね、いうお名前とかですね、いろいろありましてですね、まあ、いろんな教育とかをね、やられているところ、あるいはですね、電気理科クラブさんとかですね、まあ、いろいろなんかあるようでございます。資料にはいろいろ載ってましてですね、まあ、民間企業でですね、講習会、これは一定の要件が合えばですね、認定の講習をすることができるということで、何社かですね、認可を受けているというところでございますけどね、まあ、実施状況はちょっとまだ把握しきれてないんですけどね、まあ、そういったところが名前で上がっているというところですね。はい、まあ、ジャードさんあたりはね、やはり一番多く開催しているのかなというふうに思いますけどもね、講習会の管理をする方とかですね、それから講師の方もですね、一定の、まあ、講習を受けないとダメだとかですね、いろんな条件があるんですけどもね、はい、まあ、この田無タワーでもやろうと思えばできるのかなというふうに思いますけどもね、まあ、会場もありますんでね、考えてもいいかもしれないですね。なんとかね、特殊無線技師のですね講習会はやったことあるんですけどもね、はい、またちょっとそんな企画もいいかもしれませんね。はい、というわけでございまして、今日の QRL 終わりたいと思います。またですね次週お楽しみいただきたいと思います。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。73 and 88